穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
皆さんこんにちは、スピリッチにようこそ。今日ね、4回目最終回になったんですが、森田まふみさんです。もうこのクリスタルの世界を本当に私、まふみさんと一緒にこのねシリーズで、体験してきたんですけれども、実際にね、やっぱりこの風の時代をもっと自由にね、自分がもう人生の主人公で自由にねって思っている方たくさんいる中で、とはいえなんかね、ちょっとハートを開きたくてもなかなかハートが開けないでいて、そしてもっともっと本当ハートを開いて自分をね、この地球で表現していきたいなと思っている方々いると思うんですよね。やっぱりまふみさんはね、こうやってクリスタルに出会ってクリスタルに夢中になって大好きなことを仕事にしていらっしゃるので、そのあたりのことをね今日は聞かせていただきたいなと思うんですが、
はい、はい、そうですね、今ハートがっていうお話があったんですけど、やっぱり今までのこの生き方っていうのは、ハートがね、あ、これやりたいなと思ったけど、でも今はこれできないよねとか、その自分の役割っていうのがあったりするので、例えば、会社の社員とか、母親とかね、そういういろんなこう役割がある。その役割ありきで自分がやりたいことを我慢しなきゃいけないっていうのが、まあ、ある意味、地の時代のっていうのかな、土の時代の今までの生き方だったと思うんですよ。で、それっていうのは結局自分のやりたいことを、ハートが惹かれることをできない、我慢しないといけないっていう生き方なので、そのままハートが開いてるとやりたいのにできないんだから、もう彼と辛いんですよね。
ね、辛いよね。葛藤がすごい起きます
よね。そうなんですよ。だからハートを閉じてしまって、彼といいも悪いも感じないようにしてしまった方が、ね、みんなそうやってやってるし、周りもそうだし、同じようにやればいいんだなって、ある意味こう自動的にそうやって生きていった方が楽だった時代なんですよね。そう、だからその生き方が悪いわけじゃないんだけど、まあ、時代がそういう時代でしたよねっていうことなんで、まあ、前提として多くの人がハートをそういう形で閉じてますねっていうことなんです。で閉じていると、結局、自分が何をやりたいのかね、やりたくないのかということが分かんなくなっていって、本質からだんだんずれていってしまうっていうのが今のタイミングなので、はい、これからっていうのは本当に自分の表現をしていくっていうね、風の時代っていうのはそういう時代なので、このハートが開いて自分が何をしていきたいのかって分からないと、まあ、その風の時代の表現につながっていかないわけですよ。だから、まず最初は本当に自分ができると、心からですよね、やりたいなって、打ってこう、ちょっとふってこう惹かれたことをやってみる、で、惹かれたことをやるとその後に必ず出てくるのが、なんていうか、今までね、例えばやってなかったことだってすると、これ本当に大丈夫かなとか、
疑いがね、
疑いだろうかみたいなね、自分だけこんなね楽しいことしていいのかなとか、罪悪感が出てきたりとか。ね、これ本当、ちょっと学んでみたいけど、でもできるのかな、自分にとか、そういう、こう、ね、まあ、無価値観みたいなのが出てきたりとかって言って、必ずやりたいことと逆のことが出てくるんですよね。逆の、重い感情ですよね、簡単に言うと。で、もう、簡単に言うと、今まで、やりたいのにできなかった理由ってそこなんですよね。やりたいことをやってしまうと、もしくはやりたくないことをやらないって、やりたくないからやらないってやってしまうと、その後、でもっていうようなその思い知らせがガーッと出てくる、それを感じたくないからやりたいけどやらないって、そういう選択をしてきたんで、なので逆に言うと、その出てくるこの重い感情がなければできちゃうんですよ。
まあ、
そうですね、やりたいことこそできちゃう。
ね、重いその感情は、どのようにして、この、なんていうかな、 クリアにしていくんですかね。うん、
まあ、ヒーリングね、クリスタルヒーリングがまず一つの方法ですよね。ヒーリングをして、まあ、取り除いてしまうというのは簡単な方法だし、あとはイメージワークですね、イメージワーク。うん。うん、それを。
それをクリアになった自分をイメージするとかですか、
うん、その感じ、思い知らすをも取り出しちゃうんです。
取り出す。
あ、取り出しちゃって、この本に書いてあるやり方だと、虹のシャワーをバーッと。
意識。そうですよ。虹の光も大好き。そうそう。
僕も大好きなんですよ。
うん、あ、本当に軽くなりますもんね。
そうなんです。とりあえず虹の光も浴びちゃうでもいいです。洗って洗い流しちゃうみたいなね。はい、そうやって、イメージを使って慣れていくと本当に軽くなっていくのね。多分皆さんもわかると思うんですよね。で、そうやって軽くなった状態ってもう自分の波動が違うので、また違った波動で現実創造が始まるから、
うん、
違う。なんていうかな、まあ、現実がず当たり前なんですよね、
うん。
うん。だからそういう形で、今でも、結構こうやって自分の好きな仕事をしていると、もうそういう重い感情出てこないんじゃないですかって言われたりするんですよね。そう。だけど、そんなことは全然なくて、次から次へと出てくるその重い感情を、次から次へと処理しているだけなんですよね。
はいはいはい、はい。
だから
そういうのって習慣になりますよね。
その
虹の光のシャワー、スイーってね、
うん、
そして次のステップに行く。
で
また出てきたら、その虹のシャワーって、やっぱりそれ、このいいなと思うことを、もう日常のなんか生活の中に取り込んでいくことができることで、それが進んでいけるわけですよね。
うん、そうなんです、そうなんです。だから、この本にも書いてありますけど、自分の中の浄化するっていうのが、はい、それが日常になっていくと、すごく強いですよね。うん。そう、浄化できるんだから、ね、うん、恐れることがないっていう、そういうスタンスですよね。
そうですよね。しかもね、うん、皆さん、前回教えてもらったね、クラスター、そのアメジストのクラスターを部屋に置いて、おのずと浄化して、クリアな空間にいるっていうことを通して、うん、そしてその、今日ね、言ったその虹の光の、ね、シャワーを浴びて、この、その抵抗とかね、恐れとか、こうできないとか、無価値観とか、どんどん洗い流しながら、ハートを開き続けていく。やっぱこれ、ハートを一回開いたからいいわけじゃなくて、これ、ハートをやっぱり、グッとなるじゃないですか。無価値観とか出てくると、なんか私なんてやっていいのかなとかね、いろんな思いがあったときに、その、クリアにして、そして一歩踏み出していくっていうね。でそうなっていくと今度はハートを開いていくとどんどんとやっぱり自分のこう、感じていることを表現したいなんかこう作り上げていきたいっていうところではどんどんね、うん、喉のチャクラとか言葉を起こしてとかね、うん、行動を起こしたくなるわけじゃないですか。今度またそこのレベルになるといろいろまたこのね制限がかかったりするわけなんですけど、うん、さらにそれを超えてどんどんと本当にこの風の時代みんな一人一人が唯一無二のね創造主として活動していただきたいんですけど、そのあたりのなんかやったらいいことをどんな風になんか進めていったらいいか教えてください。
はい、これはねさっきの部分と浄化していくという部分とすごくね、うん、連動するんですけど、自分の表現をするってすごく日本人は特に苦手ですよね。
うん、
自分の考えていることを言うとか、すごく、慣れてない人が多いし、僕もすごいそうだったんですよ。
うん、
なんですけど、実はその表現するっていうのは、自分ってどういう存在なんですよっていうことを宇宙に発することと一緒なんですよね。
うん
うん、だから、その表現に沿ったものが、宇宙から与えられるというか、まあ、共鳴して、自分そのエネルギーと共鳴して揃っていくんですよ。だから、その表現って、よく日本の場合だと、本音と建前とかってあるんですけど、これもすごくね、危険なんですね、その建前の部分っていうのは。
うんうん、
だから、思ってもないようなことを言うっていうのは、結局、自分って、自分に一致していない表現をしますよってなっちゃうんですよ。で、そうすると、一致していない表現をしなければならない状況みたいなのが揃えられていくんですね。でよくあるのが、まあ、よく説明するのが、こう、石好きの人ってこう、なんていうの、自分の石が好きですって言えなかったりすることって結構あるの。
おぉ、なるほどね。
うん。石ってまだこう、怪しいみたいなね、そういうイメージがどうしてもあったりするみたいで、なので、そこも結局、石が好きなんだけど、石好きの友達ばっかりの人 もいるし、石が好きなんだけど周りの友達には言えていない人っていうんですよ。同じ石好きな人なのに、でこれ何が違うかっていうと、私石が好きなんだって言ってるか言ってないかの違いなんですね。
あ、
で言えば、あ、私石なんだっていうと、石が、あ、実は言わなかったけど私も石が好きなんだって周りに集まってきて、で逆に石が好きなんて気持ち悪いっていう人はその人の周りからいなくなって、あ、そうやって整えられていくんですよ、自分の表現を通して。
いいですね。なんか自分の表現を通して整えられていくから、やっぱり言うっていうことに対する、ね、一歩踏み出し勇気を持って言うことで、宇宙はそこを本当にサポートしてくれるわけですね。そうなん
です。だからすっごく重要なんです、表現って。
表現ってね、そう、やっぱり結局その表現でうっとこう表現できないときは、ね、
うん、そうそう、
あの虹の光のシャワーとかもいいし、うん、何かこの表現をサポートしてくれるようなクリスタルっていうのはたくさんあると思うんですけど、はい、おすすめが何かありますか？
おすすめはやっぱりアクアマリンとか、
アクアマリン、
これ僕も見てるんですけど、
見てですね、
サファイアとか、
ブルーのね、石ね、
ブルーサファイアとか、うん、あとはね、ブルートパーズとかもいいですね。
はい、はい、うん、ブルー系の石なんですね。
そうですね、なんかはすごく、僕もあのセミナーするときには必ずこの青系の石をつけて喉を開いて表現するようにしてます。はい、
そうですね、やっぱりこう、はい、あのこうなんか 本音とか心からの思いを伝えるときって、うん、打ってここ、やっぱりこうあの気を使ってたり、これ言ったら嫌われるとか、うん、いろいろグッてくるんですけれども、はい、本当にその時も、ね、この手放し、そしてそのブルー系の石にサポートしてもらって自分を表現していくっていうことですね。うんうん、はい、
そうなん
ね、もうなんかいろんなことをどんどんね、あの今回も学ばせていただいたんですけど、なんかまふみさんがこの2022年
ね、はいはい、
でになんかこう自分がこう表現していきたいことってどんなことなんですか？
うん、僕が表現していきたいことは、エネルギーとか、うん、ヒーリングの、うん、まあ、効果って言っちゃうとあれなんですけど、その、まあ、効き目ですよね、うん、それをなんていうかな、可視化する、
可視化する、
目で見えるように
して、目で見える化する、
うん、
はい、
うん、だからそれが今ちょっとすごくやっていきたい表現の一つになりますね。
あ、楽しみ。
どうしてもそうエネルギーってね、こう
目に見えないがゆえに人はなかなか信じにくいんですけど、
そう、うん、
でも可視化することによってすごく結果的にはね、はい、
うん、
あの分かりやすい、そのなかなか感じることが、ね、あのトレーニングしている最中ってできない人ようにも可視化するっていうとすごく分かりやすくなりますもんね。
本当これでいいんだっていうね、信頼につながったり、
はい、素晴らしいですね。本当になんか今回4回を通して本当に、いろんな、クリスタルの話、森田さん自身のね、まふみさん自身のなんかこう話も聞けてよかったと思うんですが、皆さんね、今回ね、最後の、ね、会になるんですが、クリスタルの魔法のね本を手に取って、やはり、自らのね風の時代のね、自分らしさをですね表現していけたらいいなと思うんです、うん、でここにね、これ本のタイトルにしてもよかったぐらいのね、風の時代の生き方バイブルな、そうなんです。このクリスタルを通してその生き方を伝えてくれているかなって思うんですね、
うん、
まあ、あの今回もしかしたら初めてねこの回を、聞いてくれた方はぜひ、その3回遡って最初から聞いてみてください。いろんなね、この役立ち情報が入ってますので、今回ねまたこのクリスタルの魔法手に取ってない方はぜひ手に取ってください。まふみさん、本当に4回シリーズでありがとうございました。
ありがとうございました。
一緒にねなんかイベントを企画しようかなって私たちね実は思ってるので、それもあの2022年のね私の楽しみの一つにしてますので、ぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回の放送はいかがでしたか？穴口恵子に聞いてみたいことや感想がありましたら、ぜひ公式ホームページよりお送りください。 www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子と検索ください。それでは次回もお楽しみに。